おはようございます。ハレルヤ。本当に皆さんに、喜びの、連絡ができ、皆さんからとても祝福をいただいたことをありがとうございます。ことはおとついですね、2時過ぎに私の携帯が鳴って、かよからでした。電話を取ると、奇跡やいう一言が入りました。あ、もうそれで全部わかりました。あ、今日はね、アブさんが来てくれるんだっていうことで、もう祈ってましたんで、洗礼まで行けたんって言ったら、行けた、奇跡やいうことで、本当にもう、それからあとは、ちょっと、もう話にならなくて、もうすぐ電話切りましたけど、本当に、神様に感謝の祈りを捧げました。ちょうどマンションの管理室の中だったんですけど、本当に落ち着いて静かに祈ることができました。私たち夫婦は、おばあちゃんや息子や、それから綾の主人、そして、あの弟の秀樹君と、いろんな救われてない魂のために、姉夫婦もいます。祈ってる、毎晩夜に2人で祈っています。その中で、一番の大きな祈りがお母さんの救われることでした。その一番の願いを、本当に神様が良しとして憐れんでくださって、救われたことを本当に感謝しています。最初はね、やっぱりかなりこう、かよは身内ですから、強くね、おばあちゃんに当たっていくんですけど、うちうちっていうのはちょっと強く当たりすぎるんで、もうそんなに言うないう感じで、私は横で止めに入らないかんぐらいで、それでも、かよは行くたびに、ね、お母さんに話をして、こうでしょ、ああでしょって言って、いつも行って帰るときには祈って帰る。で、私も何回かに一回は一緒に行って、感情的にならないように話を横で聞いてて、あ、そうやそうやって言いながら、それでも、お母さんは半分神様、半分仏さんみたいな、家も守らないかんとか、なんかいう感じで言うんで、私が言ったのはもうほとんど一つのことだけですけど、おばあちゃん、仏さんいうのはおばあちゃんが守ってあげないかんの、世話せないかんのやけど、神様は、おばあちゃんのことを守ってくれて、世話をしてくれるんだよ、と。どっちが大切っていう、それぐらいのお話ぐらいしかしていません。でも、あやも、一人でね、言ってくれてるんです、間でね。言って、祈ってくれて、洗礼を受けないっていう、もう、あやもどっちかともストレートにバーンって行く子やから、なかなかね、おばあちゃんとしては、うーんってこう引くんじゃないかと、私は想像でしかわかんないんですけど、そんな感じで、こう、周りがね、こう、外堀を埋めてるんですけど、どうしても最後のところは、神様が働いてくださらないと、どうにもならないところ、それを、今度、アブさんと、美佐子先生とか言ってくれるって言うんで、ん？ひょっとこれは何かあるかな？とは思ってたんですけど、先ほどね、美佐子先生から、洗礼の準備の方もしときなさい、いうことで、美佐子先生の方に言われてたらしいんですけど、やっぱりそこはね、神様が働くように、もう、されてたんだと思うんです。もう神様のご計画によって、本当に、そのことができて、本当にその時はもうそれだけで精一杯だったんですけど、後で美佐子先生が撮った動画をね、写真とか見て、また涙が出て、で、いいねを丸いね、 あれを送ろうと思ったんですけど、涙のところだ。本当はそれを押したかったんですけど、それを押したらまたみんなに言われると思って、みんなと同じハートの目の分でポンと送ったんですけど、後から綾が涙の分でベーって、チクショーって。俺もそれやっぱり送るんだったと。いや、それほど本当に嬉しかったです。もう涙ながらにね、感謝しました。はい。皆さんもね、私は救われるのはもう死ぬ前ぐらいになるんじゃないかなっていう勝手なこう思いがあったんですけど、神様はどういうふうに扱われるかわかりません。時があるので、いくら私が言っても、かよが言っても、あやが言ってもダメであっても、神様はその時に、そのふさわしい人を与えてくださって、されると思います。一番最初に私たちで救われたのはかよで、小紫先生だったんですかね。私が長谷川先生という方。もちろん、マークス先生がもう準備をさせてくださってて、先例だけ、長谷川先生だって。で、あやは、誰だったかな？リバーオブライフの、デイミアン先生。ね。そして今度、お母さんは、水村先生。何でもすぐ忘れるんですけど、おばあちゃんは、昨日もやっぱりね、行ったら忘れてました。でも、水村先生が、覚えてる？言ったら、知っとる。来てくれたんよって、来てくれたん言って、本当にすぐ忘れてしまうんですけど、水村先生の名前は覚えてるんですね、きっちり。本当に素晴らしいなと。やっぱりそういう人を連れてきて、神様は準備してくださったんだと思います。本当に神様に感謝、皆さんのお祈りにも感謝します。ありがとうございました。ハレルヤ。なんかありましたら。
本当に奇跡だと思いました。全く。半分は信じるけど、半分は仏さんっていう。いつもそれが最後の端に来るので、もうどうなってるんやろうと思って。もう、神様に預けてるんだけど、心の中ではまだこう握ってるんだなと思って、本当に委ねてしまって、もう神様信じます。洗礼が受けれるようにお願いしますって。それだけ、本当に最後の方は祈ってました。皆さんお祈りありがとうございました。
安藤さんの証もお願いいたします。コロンビアから。皆さんも家族の救いを諦めないでいきましょうね。はい、どうぞ、映ってますよ。マイクを開けていただいて。
来た。こんにちは。久しぶりです。自分の顔だけ。まず、お祈りさせてください。イエス様、この時を感謝します。こうして神の、共同体と、こうして礼拝ができる恵みをありがとうございます。この時を、委ねて、期待をします。イエス様の名前で、アーメン。ありがとうございます。コロンビアに、私と子供は、到着して、2ヶ月が、経ちました。この2ヶ月は本当にあっという間で、みんなの姿が後ろ見えます。2ヶ月、この本当に2ヶ月は、あっという間でした。といろんなことがあったり、手続きをしたりとかで、本当にあっという間に終わったんですけれども、と、ようやく子供の幼稚園とかも、慣れ始めて、コロンビアの日常が、スタートしたのかなっていうところで、こうして皆さんにお話しできる、時が与えられました。本当にありがとうございます。コロンビアに来る前に日本に滞在していたんですけれども、本当に私の中では試練の毎日でした。信仰が、私がクリスチャンになったのは26歳の時だったんですけれども、26歳までのその思考回路とか、もう本当に変えられないものがあって、もう自分は完璧でなければならない、失敗してはならないっていう、この自分の中の鎖というものがまだまだ、ある状態だったので、もう何をするにも、こう、がんじがらめというか、何か失敗するたんびに、あ、また完璧でなかった、また失敗してしまったということがあったんですけれども、元本当に神様は、真理で、もう私たちを自由にしてくれたなっていう、 時を自由にしてくれました。様々な試練に遭う時は、これをこの上ない喜びと思いなさいという言葉あったんですけれども、試練なんて喜べないよってずっと思っていたんですけれども、その試練を通る中で、何一つ欠けたところのない、成長、何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますっていうこの続きを読んだときに、私はまだまだこの伸びしろがまだある状態であって、本当に、まだまだこう訓練の中で、という神様の恵みをたくさん受けれる状態なんだなって思ったときに、なんかこう、この先にある、完全なものになっていくステップが本当に、楽しみだな、と思った時に、だから喜べるんだっていう、こう、本当に、その試練、毎日の試練、思うようにいかない毎日が本当に感謝だな、っていう感謝の心が与えられました。本当にこれが本当に大きな、感謝の、神様への感謝です。で、コロンビアの、ちょっと治安が良くなくて、本当に生活はちょっと不自由なんですけれども、コロンビアならではで、フルーツが美味しかったりとか、人はこうパッションでこう、本当に子供に優しいですし、情熱を持って接してくれて、本当にいい人たちに囲まれています。幼稚園も本当にいい先生に巡り合っていますし、このコロンビアの時差があると、こうして礼拝にリアルタイムに参加できる、子供が今寝ているので、こうリラックスして、礼拝に臨めるっていうのも大きな恵みだなっていうことを思います。そして、こう、試練にあっても、こう、平安でいられるのは、こうして、家族一緒になって、こう、祈れる恵みも感謝ですし、そう祈ってる中に、皆さんも、遠く離れていても、神の家族は、本当に私たちのことを覚えて祈っていてくださるってことを思ったときに、すごい強く、強い励ましになります。本当にいつもありがとうございます。神様に栄光を返しして、終わります。ありがとうございます。
はい、皆さん、おはようございます。コロンビアから安藤です。今、妻が、証しをしましたけれども、自分は、まあ、妻より一足先に、コロンビアに、入ってきまして、1年が経ちました。その中で一番思うことは、皆さんの本当にお祈りに、感謝をします。コロンビアという国は非常に、まあ、危険というか治安も悪いですし、なかなか文化も日本とは違うところで、でそうした中で仕事面でも、まあ、従業員マネジメントしていかなきゃいけなかったり、言葉の面もありますし、なかなか大変ですけれども、そうした中で、こうやって生活をしていけるのは神様のおかげだな。神様がいないと自分はもうこういう駐在生活ってできないなというのを本当に毎日、思っています。自分が救われたのはもう、8年ぐらい、もっと前か。結婚する前に救われたんですけれども、まさか自分が、クリスチャンになるなんて思っていませんでしたし、そして、この前ちょっとアブさんと話してて、思ったんですけれども、本当に日本中にキリスト教の教会って何個あるかわからないですけど、何百というある中で、この津田のキリスト、教会に結びつけてもらえたということが非常にありがたいし、恵みだなと思います。津田の、その一つのスローガンっていうのが、津田から世界、世界から津田へというスローガンがある中で、自分はこうして皆さんと離れてますけど、世界、外国に行って生活をしています。かれこれ海外での生活も丸8年が経って、今9年目を過ごしているんですけれども、そんな中でも、いろんな仕事ができたり、生活ができたりというのは、こうしたその世界にも目を向けている、その津田教会に、結びつけてもらえたからだなということで、本当に神様の、本当に憐れみと恵みに、本当に感謝をしています。で、そうした中で自分も非常になんか変えられてきたなと思うところがあって、私実は救われた時は本当にもう賛美が大嫌いでした。もう賛美って何のためにあるのかって思ってたぐらいに、嫌いだったんですけれども、本当にこうして、オンラインとかで礼拝に出させてもらう中で、今、は本当に賛美が大好きですし、そして、4月、ペンテコステの礼拝をズームで見させていただいたときに、はっきりと、賛美の中で、あなたの罪は許されましたというような体験もすることができました。 ペンテコストの礼拝の中で、私の望みはという曲を賛美されてたんですけど、その中で、あなたの罪は許されたという歌詞があって、その中で、本当にこう自分のその罪が許されたんだというその神様の声を、本当に賛美の中で聞くことができるという経験をして、自分も非常にこう変えられてきたというのを感じたときに、本当にありがたいなというふうに思っています。本当に皆さんのお祈りが支えで、海外生活できているなと感じています。引き続きこれからも、お祈りのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。